永遠に井原つね子さんの影響ではないんですが、百均で太陽光を取り入れて光る小さな光があります。それをたくさん買ってあちこちに吊ったり刺したりしているんですが、夜とても綺麗です。真っ暗なところでも足元だけしか輝かないんですけども、いろんな色があって、毎日がクリスマスのような感じがしました。イエス様の光もこのように大きな光ではなくて小さな光で足元を照らして私たちを導いてくださるんだなということを思いまして、クリスマスも近い、ふとヨハネの一生を思い出しまして、今日のメッセージとさせていただきたいと思います。お祈りいたします。恵み会天の父なる神様、主の御名によって開かれたこの礼拝が主のご栄光の中で、祝福の中で導かれますように、聞く私たち一人一人とあなたが語ってくださいますように、あなたの御言葉が正しくそして誠実に伝わることができますように、聖霊様のご支配の中で礼拝を整えますように、イエスキリストの御名によって感謝します。アメン。旧約聖書の創世記の中には、神様が御言葉を持って被造物を作られたということが書かれております。その具体的に記されている一番最初に作られた時の聖書の神様が語った言葉というのは、光あれでした。神は仰せられた。光あれ。すると光があった。創世記の一章の三節ですね。聖書で言われているこの光という言葉は、しばしば神様が持たれているご性質を表現するものとして用いられています。例えばイスラエルの王ダビデ、彼は詩編の27編の一節で、主は私の光、私の救いだと歌っております。光という言葉を神様のご臨在、あるいは神様の私たちに対する特別な憐れみを表す言葉として用いているわけです。新約聖書に入ってパウロは、テモテ人への手紙の中で神様を近づくこともできない光の中に住まわれと書かれています。近づくこともできない光の中に住まわれ。テモテの1の 6章16節、光を神様の清いご性質として表しています。今日の福音書を書いたヨハネ。ヨハネは、小アジアの諸教会にあてて手紙を書いたところがあります。ヨハネの手紙第1、第2、第3と書いたんですが、その第1の1章の5節に、神は光であり、神には闇が全くないと述べて、神様そのものが光であると述べています。さらに、使徒ヨハネ、同じヨハネですが、福音書の8章で、光と闇について、イエス様の言われた言葉をこう記述しました。私は世の光です。私に従う者は、決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持ちます。ヨハネの8章の12節に書かれています。私は世の光です。イエス様はご自分を世の光だと言われました。そして光と闇とは明確に分離すべきものだと伝えているんです。この光はイエス様にある神様の愛が掲示されたものだと言われています。そして罪の暗闇の中にある人々の人生の中に深く差し込んでいく愛を光で表したものです。このように聖書の光とは、神様のご臨在そのものを表したり、神様の清さを表したり、神様ご自身を表して、あるいは神様のご愛を表すものとされていますし、 イエス様ご自身が自ら世の光だと宣言をされているわけです。今日は聖書の福音書の中でも特に際立って霊的な書物であると言われるヨハネの福音書を通して自ら光であると言われたイエス様とはどういう方であるかということをご一緒に学びたいと思います。今日の箇所をもう一度お読みしたいと思いますが、ヨハネの福音書の一章の一節から五節。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方ははじめに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもなかった。この方には命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。ヨハネの福音書は、特に福音書の中でも霊的な意味において特別な書物だと言われています。おそらく一番最後に書かれた、彼が相当高齢になって書かれたものでしょう。今日の冒頭の一章、一節から五節の五つの節は、イエス様の神性、神の性質、神性の深い奥義を学ぶことができますけれども、特に一章一節。これは神様の驚くべき深さ、深遠さを私たちに語っています。はじめに言葉があった。ここで言う言葉は、キリストイエス様を指しています。そしてはじめにとは、すべてのはじめという意味です。キリストイエス様とは、すべてのはじめからおられた方です。すなわち、救いの福音がこの世界に示されるよりも前、天地が創造されるよりも前、あらゆる物質が創造されるより前、時というものが始まる前から、父なる神様と共に栄光を持っておられた方であり、限りない永遠から存在しておられる方です。言葉は神と共にあった。イエス様は父なる神様とは区別されるお方でありながら、共に神様と一つなるお方であるということです。二つの人格、二つの威嚇が存在しながら、それが一つに結びついておられるお方、すなわち三位一体の奥義がここで表されています。父なる神様が永遠に存在されているように、主イエス様も永遠から存在していて、共に同じ栄光ある方であり、しかもその神の性質、神性は一つという人間の理解を超えたお方であります。言葉は神であった。主イエス様とは、完全なる神様ご自身のことであり、父なる神様と同じ神性を持ち、父なる神様と同質の神様であり、世界の存在の前からおられた方です。三節に飛んで、すべてのものはこの方によって作られた。主イエス様はすべてのものの創造者であるということであり、言葉通り世界とその中にあるすべてのものの創造者です。詩編の148編の五節に、主が命じてそれらは創造されたのだとはっきりと書かれています。四節に入り、この方には命があった。同じく詩編の104編の29節から30節にこんな御言葉があります。詩編104、29。 あなたが御顔を隠されると、彼らはおじまどい、彼らの息を取り去られると、彼らは息絶えて自分の塵に帰ります。あなたが御霊を送られると、彼らは創造されます。あなたは地の表を新しくされます。あなたとはイエス様のことです。主イエス様がすべてのものを創造され、新しくし、命を与え、生きたものとし、イエス様にある神様の摂理によって、すべてが保たれ、秩序が保たれているということです。私たちの命もイエスにあって成り立っています。先週のメッセージの中で少し触れました御言葉。私たちは神の中に生き、動き、存在しているのですと言いましたが、まさにこのことであります。イエス様はすべての創造主であり、また新しい創造者でもあります。父なる神様はイエス様の十字架とよみがえりによって、罪人の私たちに永遠の命を与えてくださいましたが、この命は、神様の御子、イエス様のうちにある命であって、イエス様にある光は、時を超え、永遠に渡って、私たちにとっては、魂の命の源泉になるわけです。ヨハネの福音書4章に書かれています、井戸の水を汲みに来たサマリアの女のこと。イエス様はそこで、このサマリアの女に語りかけましたが、その言葉の中にこういう御言葉があります。私が与える水は、その人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。私が与えると言っています。永遠の命への水。イエス様ご自身が命と光の源泉であることを述べられました。詩編36編の9節にこんな御言葉があります。命の泉はあなたと共にあり、あなたの光のうちに私たちは光を見るからです。命の泉はあなたと共にあり、あなたの光のうちに私たちは光を見るからです。命の泉によって永遠の命に満たされ、神様の光によって御子の真理の光を受けて、絶えることのない神様の慈しみと愛を受け続けることができるので、私たちは悪しき者から守られているわけです。4節の後半、この命は人の光であった。ここで言う人とは、イエス様を信じるキリスト者のことであります。キリストイエス様を自分の光として信じるキリスト者は、神様の御前に生きる人であり、イエス様を自分の命の光として信じる人であります。ヤコブの手紙の2章5節に、神様を愛する者に約束された御国を受け継ぐ者とされたと書かれています。キリスト者とは、神様を愛する者に約束された御国を受け継ぐ者であります。5節。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。創世記一章四節に、神は光と闇を分けられたという創造の御言葉が書かれています。創造の始めから光と闇は明確に分けられ分離しています。かつて人間の祖であるアダムとエバが罪を犯したとき、闇が二人を覆ってしまいました。そして彼らは神様である主の御顔の光を避けて身を隠しました。創世記三章八節にこう書いています。 彼らは神である主が園を歩き回られる音を聞いた。それで人とその妻は神である主の御顔を避けて園の木の間に身を隠した。主の御顔を避けて園の木の間に身を隠した。光が届かないように。アダムとエバの心をうまく表現している詩編がありました。詩編の90編の8節。あなたは私たちの咎を見前に、私たちの姫ごとを御顔の光の中に置かれます。これは私たちにも語られている言葉であります。隠れたところで私たちがすることはすべて神様の御前には御顔の光の前に置かれることであります。罪人となったアダムとエバが主の御顔の光を避けて隠れてしまったように闇を照らし続ける霊的な光、イエス様の光は今も昔も人々から拒否され続けているのです。しかし、イエス様にある光を信じ受けたキリスト者は、罪許されたがゆえに、逆に神様の御顔を慕い求めるようになりました。神様は、またキリスト者にこう言います。私の顔を慕い求めよ。イエス様の光を受け入れたキリスト者は、一人一人が、闇を照らす世の光となると聖書に書いていますが、その光というのは、実は一面を昼間のように照らす、軍隊が使うサージライトのような輝かしい光ではないのです。聖書は柔らかく、優しく、温かい灯火だと書いています。冬の夜という文部省唱歌があります。50歳より若い人は知らない方が多いと思いますが、灯火近く、木ぬぬう母は、春の遊びの楽しさ語る。いろり火は、とうろとうろ、外は吹雪。という歌です。メロディーもとても美しい。灯火近くと始まる。とてもいい歌です。旧約聖書の詩編、私は詩編大好きなんですが、119編の105節、こう書いています。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。マタイの福音書の25章1節には、例のイエス様が花婿としてきたときに慌てて、灯火の油を取りに行った話がありますが、天の御国はそれぞれ灯火を持って花婿を迎えに出る10人の娘に例えることができますとイエス様は語りながらその例えを語りました。灯火と書いています。灯火はそれを持つ人とその人のすぐ周りを照らす小さな光です。しかし、その光は明確に闇と光を分かつのです。そして、イエス様の光の灯火とは、イエス様から注がれる聖霊の油によって輝き続けるものであります。ペテロは、キリスト者の生き方について手紙の中で、これはペテロの手紙第1の夜が明けて明けの明星があなた方の心に昇るまでは暗いところを照らす灯火としてそれに目を留めているとよいのですと言われました。夜が明けて明けの明星があなた方の心に昇るまでは、これイエス様の再臨のことですね。 暗いところを照らす灯火としてあなたが灯火です。それに目を留めていると良いのです。すなわち、自らの中に輝く精霊の灯火をしっかりと見つめていなさいということです。イエス様はすべての霊的命、霊的光の根源であります。イエス様は永遠の命そのものであり、人間を含めすべての被造物はただこの方によってのみ命をいただいているのです。すべての人間が持っている正しい良心、罪の意識、御言葉の知識の光は、すべてキリストイエス様から流れ出てきたものです。そしてイエス様の光は、堕落と罪の闇の中で常に輝き続けています。そしてイエス様の十字架と蘇りを信じ、キリスト者となった私たちは、イエス様の光を受けている光の子となっているわけです。エペソ5章の8節。今週の御言葉にこれを選びました。あなた方は以前は闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供として歩みなさい。あなた方は以前は闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供として歩みなさい。これが私たちに与えられた神様から、イエス様からの命令であります。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたの御子イエス様の光について少し触れることができました。私たちの命の源であるイエス様を信じ、そこから離れることがありませんように。